身の回りのものを通して今私たちが生きる時代を考える黒曜野外学習センターのポッドキャストシリーズ新雑貨論2。人の生活生き方が大きく変わりつつある今、物と人との関係性を食、建築、衣服、道具、そして自然といった観点から考えていく第2シーズンの第3回目は、家なんてなくていい時代の家というお題で、建築家の能作純平さんと R65 不動産の山本亮さんをゲストにお迎えしてお送りしていきたいと思います。ホストはメソッド主催バイヤーの山田優さん、司会進行は黒曜野外学習センター小林圭でお送りしてまいります。能作さん、山本さん、山田さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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 はい。で、まあ、ちょっとこれ毎回冒頭に言ってるんですけど、まあ、この新雑貨論2っていうのは一個、その西村伊作っていう人が関わったその太平洋食堂っていうのが一個のモチーフになってまして、で、まあ、その太平洋食堂っていうのは、まあ、ちょうど今が100年ぐらい前に作られたもので、すぐ潰れちゃうんですけど、で、そこはなんていうのかな、あれですよね、そのカフェとは言ってるんだけども、例えばその、建物だったりとか、その食器どういうものを使うとか、そのあるいはそのマナーを教えたりとか、なんかそういう割とそのなんていうのかな、当時新しく入ってきた文化っていうものを日本人の暮らしの中にどうやって入れ込んでいくのかみたいなことをめぐる、まあ今から見ると結構その実験基地というか、一種のプロトタイピングの空間だったっていうふうにも言えんのかなっていうふうに思ったりするんですけど、で、その中で多分その、まあ、西村伊作っていう人は、その、それこそ楽しき住家っていう本を出していて、まあ、その中でその、バンガロータイプの家っていうのを日本に紹介したとかっていうふうなことがあったりもして、なのでその人の住まい方みたいなものっていうのがこれからどうなるんだっていうことにはすごい強い興味があったわけですよね。それまでの日本人の住まい方とか働き方とか、あるいはある一つの建物の中に実際に暮らしてる人たちのその構成のされ方とかが多分変わってきてたっていう風な中で、まあ要は端的に言うと多分核家族化っていうことを踏まえた上でどういうデザインが家において必要なのかっていう話だったと思うんですけど、まあちょうどね、そこから100年経って、それもちょっと壊れつつあるというか、いわゆる核家族を単位とした、それによって編成されてきた、例えば社会だったりとか、その仕事の仕方とか、ね、だから会社っていうのもなんかその、例えば家族っていうのをモデルにして、やってきた時間っていうのは結構長いことあったんだと思うんですけど、だからそういうものも、じゃあ家族って何よって言った時に、そっち側が崩壊しちゃって、崩壊っていうか形が変わり始めてきちゃってみたいなことで、だから家っていうものもそうだし、じゃあ会社でオフィスって言った時とか、じゃあ店舗って言った時とかも、今まではなんか割と明確にそれがその定義できてたのが、もうだんだんできなくなってきてんじゃんみたいなことの中でね、なんかそのこれから僕らは少なくとも今どういう状況の中に僕らはあるんだろうっていうようなことって、あんまりなんかちゃんと聞いてねえなみたいなするので、なんで今日は建築家の視点からその能作さんにお話をお伺いできたらいいなと思ってるのと、あとはまあそのいわゆる高齢者向けの不動産賃貸のビジネスやってらっしゃる山本さん、R65 不動産の山本さんは、一方でシェアハウスの経営というか運営もやってらっしゃったりするので、まあそういうなんていうの、人が住むっていうことに関することを割とフロントラインで最前線で見てらっしゃるっていうところから、ちょっとね、お二人にお話をお伺いできるといいかなと思ってます。はい、じゃあ山田さんから、はい。
その、今日住まいってテーマで、まあ非常に個人的にも、まあ今、多分人生で最も強い興味を持っているこの頃で、まあ僕もご多分に漏れず、そのコロナ入ってからやっぱり、それまでは、根っからの仕事好きというか仕事人間なので、もう事務所に結構ずっといたりとか、まあ、どっちかというと事務所に愛を注いできて、事務所になんか合うものを買ってみたり、事務所を好みの空間に仕上げたり、むしろ家って寝る場所だと捉えてて、特にその、あまり気にしてこなかったんですけど、コロナに入ってからやっぱり家で仕事する機会が増えて、単純に言うと、そうすると家の中のものとか、例えばその建物自体に、まあ物に関わるものとして、 ものすごくいろいろ荒が見えてきたというか、簡単に言うと気に食わなくなってきたんですよね。で、うん、実際に今コロナを機に拠点を増やしている方も、まあ多くなってる。周りでは、周囲では結構増えてきている中で、自分もやっぱり拠点みたいなことをもう一回見直さなきゃいけない。まあ住まいを見直さなきゃいけないなっていうフェーズに入って、僕地元東京の西の方なんですけど、まあいろんなところをまあ住まいとして想定して考えてなんかいろいろ回ってみたりしたんですけど、その地元を回ってみたときに、なんというかな、郊外なんですね。東京の都心に対しての郊外で、僕ずっと今、仕事してるとき都心に住んできたので、で、郊外に久々にまあ、なんというかコロナ前は全然そんなに足を向けることもなかったんですけど、逆にそのコロナ禍だからこそなんか都内で動いてるから、郊外に向けて、地元に向けて足を伸ばしてるときに、まあその、都心に対しての郊外とか、そのベッドタウンみたいな考え方とか、まああとは、多摩とかね、ニュータウンの方まで、まあニュータウンと呼ばれてたところに足を伸ばしたときに、なんというかニュータウンがちょっとディストピアに見えてきたんですよね。高齢化が進んできて空洞化が進んでて、なんかその子たちは逆に言うとそのニュータウンと呼ばれてた場所になんか戻ってこな、来てないなんか気配みたいなのを、なんかどっか回ってるときに感じて、で、なんかそれってその山本さんがいらっしゃるその R65 不動産みたいなところにも興味を持ったきっかけで、なんかその住まいというか、その住まいを拡張していくと、やっぱり都市の構造みたいなところにどうしてもぶち当たっていくんで、なんか今日はその野作さんも、実際その同じく東京の西の郊外に、最近、近年出られた方でもあったりするので、ちょっとお二人のお話、興味深く聞いてみたいなと思って、今回の会になるとは思うんですけど、どう？
うん。じゃあ、まあ、早速、ちょっと、うん、それぞれ、自己紹介がてら、うん、まあ、今のちょっと前、長い前振りを受けてです
ね。そうですね、すいません、二人とも。
そう、長いんで。なので、どっちか行こう。じゃあ、農作さんから行きましょうか。
はい、今、ご紹介いただいたというか、そのエリアの話と僕も、同じように、もうちょっと西の方ですけど、国立にいるので。
あ、国立なんだ。
そうなんですよ。最寄り駅で言うと南武線の谷保っていう感じになるんですけど、で、本当に谷保は下町っぽいんですけど、僕自身は、自己紹介すると富山出身の、富山の高岡というところが出身なので、うん、まあ、おのぼりさんで、その大学に、の時に上京したっていう感じだったんですね。それで、たまたま学校が都心の方だったので、都心というか、まあ、世田谷の方だったので、まあ、ずっとまあ、東京って23区だよね、みたいな、しか知らないみたいな感じでずっと点々と、まあ、してて、仕事場もまあ、そんな連続で、まあ、東京ってこんな感じだよね、みたいな風な感じだったんですけど、結婚して子育てするよっていうタイミングで、嫁さんの実家があきる野だったんで、まあ、間取って、こう、はい、多摩地域かな、っていうので、いろいろこう、物件とか探してて、で、たまたま、こう、富士見台団地って、結構広い団地が、あるんです。はい、わかりますよね。はい、あるんですけど、そこの、一部屋、4部屋あったのかな、に、なんかこう、現状復帰しなくていい賃貸っていう、こう、リノベーションして OK っていう、ちょっと珍しいタイプの、物件があって、
うん、
でも本当になんかこう深くこの街のことを知らずに面白そうと思って借りたっていうのが実はきっかけだったんですね。それでまさに今前段でもおっしゃってましたようにこうかもうザ・核家族のベッドタウンみたいなそういう感じで開発された富士見台団地なので、うんなんかそこで、もう元々古い間取りが残ってたんですけど、それをもう全部フルリノベーションして、なんか新しい形にできないかな、みたいなところから実はここの住まいが、住まいとか、まあ拠点作りが始まっているっていう感じだったんですね。うん、
農作さんでも、それまでって結構あれですよね。もう、都心も都心にずっといた感じですよね。
うん。もうなんか僕、その前にいた時、ところが西麻布の交差点沿いの首都高でバンバンめちゃうるさいところに住んでたんで、なんかもうめちゃくちゃな生活でした。でもちょっと辛すぎて、なんかこう人が住む場所なのかな、これはって思うぐらい、もう眠らない街だったので、なんか本当に団地に来た時にも、なんだろう別荘かなみたいな感じのすごいラグジュアリーなものを感じながらあの最初の夜を過ごしたのを覚えてますね今でもね。すご
いであのあれですよね今その団地の富士見台団地の一角で、はい、
そうなんです。
なんていうか施設運営みたいなのされてるじゃないですか。
はい、そうなんです。
あれはどういった経緯で始められたんですか。
あれは あれはですね、まあ、その自分家をこうこしらえて、あの、リノベーションして、結構その、まあ、小さな部屋、団地なんですけど、あの、結構過ごしやすくなったんですね。本当にこうワンルーム化して、もう壁とか全部ぶち抜いて、自分の仕事もできますみたいなスペースで。で、赤ちゃんこう育てながら、まあ、ゆっくり仕事でもしようかな、みたいな、そんな感じだったんですけど、うん、ちょっとその辺からこう徐々に忙しくなってきちゃって、で、うん、はいはいっていろいろ受けてたら、だんだんこうスタッフも増え、仕事も増えで、都心にこう、なんかミーティングで呼ばれていくっていうのをなんかすごいどんどん重なってきて、でそうするとやっぱ子供も面倒一緒にこう見れたりしなくなってきて、で2人目が生まれたタイミングでうちの嫁さんが転職するんですよね。あの嫁さんも都心の方で仕事してたんですけど、うん、まあ、ちょっとさすがに時間取れないっていうことでパートタイムに変えるんですよ。でなんかそれがワインの仕事をずっとしてたんですけど、なんか彼女はもう結構なんていうかバリバリのキャリアウーマンみたいなあの性格だったんで、僕以上にそれが強かったから、なんかそれ良くないなっていうか、これだけ女性が進出するような社会になってるとはいえ、うん、まあこういう仕事を取るか家族を取るかみたいな、なんかそういうのって未だにあんだなみたいなのがあって、なんかこれちょっともうちょっといいシステムに移行したいなっていうのが実はこうきっかけだったんですよね。で最初は僕事務所借りるけど、そこのなんか一角で週1とか月1ぐらいでバーやったらみたいな、なんかそこから実は始まっていて、それでやっぱりこういう街の特質上そういう人多いんじゃないかなだんだん思ってきて、いろいろ友達とかにも話聞いてたら、いや私も前職これだったんだけど今全然子育てでそういうのやってなくてとか、めちゃくちゃ好きで、めちゃくちゃママさんがスキルフルなのに全然使えてないっていう、このなんか街の資源がすげえもったいない状態になってるっていうのは、やっぱなんか、はい、あったんですよね。で、それをなんかこう集約できる方がいい、まあそういう場所がないなと思って、なんかいわゆる公民館でカルチャースクール、なんか違うなみたいな、なんかそんなのもあったので、もう少しこう気分が上がるような、そういうスペースを作るべきなんじゃないかなと思って、でシェアする商店っていう、あの、なんか冠をつけて、富士見台トンネルっていう名前のスペースを、あの、作ったんですね。僕のオフィスでもあるんですけど、まあ、キッチンがついてて、で、そこでみんなこう日替わりでどんどんお店を出していて、今ちょうど2年経ったところなんですけど、結構、あの、お店さんも増えて、今、会員さんで言うと30名ぐらいのかないらっしゃって、本当に、あの、毎週変わる人も、毎週出る人もいれば、月1出店の人もいるし、各週の人もいるし、みたいな感じで、日替わりのお店をやってるんですね。うん。
どんなお店が出てくるの？
どんな、例えば、ね、ちょっと、あれなんですよ。結構個性的で、まあもちろん、うちの妻のワインバーもあるんですけど、ノンアルコールバーとか、あの、バーで言うと、ハイボールだけ出すバーとか、あとは、ですね、おはぎだけのおはぎ専門店。
ね、おはぎ専門。
すごい美味しいです。
朝だけ僕、この前行って、あの、閉まってたけど、朝だけコーヒーとか？
朝のモーニングの、はい。
うん。それは、おはぎは誰かが、はい、家で作ったりとか、まあ、そこで作ったりとかっ
ていうのは、はい、
それはどういうこと？もともとおはぎ作ってた人なの？それともなんか、なんとなくおはぎ作るのがうまい人っていうこと？
おはぎの場合は、なんとなくうまい人だったんですよ、もともと。なんですけど、やっぱりここでどんどんお店出すと、すごいスキルアップして、結構、おはぎマニアのこうインスタグラマーの人が買いに来たりとか、なんか、ちょっとバズったりしてて、ちょっと面白いことが起こったりして。
人気ですよね。
いろんな人がいます。そうです。すごい人気です。結構行列並んだりとかもしてるので、なんか、なんていうか、いろんな人がいるんですよ。本当に趣味の延長で、すごいこう、偏愛的にやる人もいれば、ちょっとビジネス、サイドビジネスでやりたいって人もいるし、本業と同じことをやって、ちょっとこの辺のエリアのリサーチに使ってる人もいるし、結構いろいろです。
なるほど。面白い。はい、なるほど。ちょっとそれをちょっと深く聞いていただきたいですが、はい、ちょっとここまでにして、じゃあ、山本さんの方の自己紹介っていう感じに行きましょうか。
うん、はい、R65 不動産の山本です。
はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。お願いします。R65 不動産って65歳以上の方の賃貸っていうのをやってるんですけど、まあその裏では、うん、シェアハウスの運営をですね、14棟やっていたりとか、あとは結構何ですかね、高齢者に部屋を貸したいっていう人って、結構変わった大家さんが多くて、さっきの話じゃないんですけど、僕らも実は松陰神社でスナックをシェアしてて、はい、日替わり店長で、まあ、曜日替わりですね。店長が7人いて、で、それでバラバラやってるっていう感じをやってますね。
僕、それ、ネットで見ました。
ああ、ありがとうございます。
クラウドファンディングで確か見て、松陰神社に住んでる友達がすごい騒いでました。うん、やろうかなみたいな感じで。その、立ち上げの時ですね。面白いことやってる人いるなっていうのは、当時、拝見してました、
うん。はい。ありがとうございます。
はい。はい、あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
そうか。てか、ヤオさんは何が したいんだてか、ヤオさん何をしようとしてるの？ほら、R65 不動産は、まあ、割と社会課題っぽい話ではあるとは思うので、それはそれとしてもちろん社会的意義とかもすごいよくわかるんですけど、
うんうん、
シェアハウスとかになってくると、ちょっと、あんまビジネス的な側面でもなかったりするのかなみたいなことも思うし、あとその今言ったスナックみたいなものとかって別にやんなくていいじゃない。
うんうんうん。
山本さん的には何を明かしたいのかみたいな、うん、何を知りたいのかみたいな。なんでやってるんですか。
そうですね。結構でも今やってることのほとんど全部がやりたくてやってることが全てなんですよ、うん、なんて言ったらいいですかね、うん、R65 不動産もなんだろうな、高齢者が孤独死とか認知症で賃貸借りれないっていうところからスタートはしてるんですけど、うん、理由としては僕が借りたいから、うん、その高齢者になった時に住まいを選びたいからやってるだけで、なんて言ったらいいですかね、社会課題を解決してやろうみたいなのはですね、うん、割となんかメディアからの見られ方だったりとか後付けでできた理由だったりするので、なんだろうな、僕は今結構シェアハウスにしろスナックにしろ、R65 不動産にしろやりたいからやってる感が強いですね。
それはそのなんだろうな、うん、とはいえなんか何かに対して現状に不満というか、この現状は嫌だなみたいなことがあるんじゃないかと思うんですけど、
うんうん、
なんかそっちから見るとどういうふうに言えるのかしら。
あ、そうですね。例えばなんですけど、R65 不動産とかはめちゃめちゃその現状の不安っていうのに分かりやすいんですけど、うん、例えばシェアハウスってなんでやってるのってよく聞かれるんですけど、僕がもともと愛媛で就職して東京に転勤になって出てきたんですよ。で、不動産屋だったんですけど、
うんうんうん、
不動産屋って平日休み、夜遅い、大学の友達もみんな広島とか大阪止まりで東京に来てる人ほとんどいない状況だったので、利害関係がない、ない友達、利害関係がない友達がすごい欲しくてですね。あ、
なるほど。
これなんだろうなって考えた時に友達が連れて行ってくれたシェアハウスがすごく良くて、これだと思って、なんて言ったらいいんですかね。だから、行きつけのお店が家の中にある感じというか、大学の部室が家の中にある感じみたいなのがすごく良かったんですよ。
なるほど。
なんて言うんですかね。これちょっともうちょっとあるんですけど、当時その僕が転勤で、その時は東京の店舗の立ち上げで来てたんで、役員僕だったんですよ。状況が。
なるほど。
その状況で、僕が抱えてる仕事に対する愚痴、ほぼ 100% 上司の愚痴みたいな感じなんですよ。
ね、
そう、人間関係うまくいかないみたいな感じだったんですけど、だからなんか利害関係がある人には相談できないんだけど、利害関係のない人に相談できる場所ってどこだろうって思うと、なんか大学の部室のようなシェアハウスなのかなっていうのを思って、今はこれをたくさん作ってみたらどうなるんだろうっていうところで、やってたら気づいたら14棟になってたというところですね。
なんかお二人だから今のお話で言うと、それぞれ一個そのある空間をシェアするみたいなことっていうのは一つ共通してやってらっしゃる活動だとは思うんですけど、どうですか、その大崎さん、実際なんかそれやってみて、まずそのシェアだシェアだっていう話は別に世間的にもよく言われてはいると思うんですけれども、はい、うん、なんか面白さみたいなことと、
うん、
なんかある種のとはいえこれ課題多いなみたいなことで言うと、なんかどんなことが言えそうですか。
そうですね、そのやっぱりこうダンテがシェア始める前まではなんか2つぐらいやっぱりちょっと思い込みみたいなのがあって、 って、最初はこう、うん、なんかこう、サブリースみたいな感じだったんで、なんかこう、ストックビジネスじゃないですけど、なんか何もしなくてもチャリンチャリン入るんじゃないかっていう、なんかそういう甘い考えでスタートしたんですけど、やっぱ全くそんなことはなくて、やっぱあの、片付けがこうなってないなとか、ちょっとここをほっとくと喧嘩になりそうだなとか、ちょっと表の方を僕が掃き掃除しときますとか、なんか本当にそういう連続からスタートして、今はまあいろいろこう組織だってできるようになったんですけど、当時はなんか、全然ストックビジネスないじゃんみたいなところから始まるんですけど、なんかそれは結局はすごく良かったなと思うんですけど、なんかもう一つ思い込みはにそこ影響するんですけど、なんていうか、クオリティが低いんじゃないか、特にこういうお店とかだと、なんか一人前になれないから寄せ集めでやってるんでしょみたいな感じで、やっぱりこう、僕もやっぱちょっと思ってた節があったんですね。でも開けてみると、全然そんなことなくて、やっぱ試食しても全部、あれこれ、おかしいな、すごいクオリティ高いな、みたいなことが、やっぱりこう、
おかしいなじゃない。
おかしいなってなって。でもそれよく考えたら当たり前で、専業じゃないんで、皆さんコストすごいかかんないんですよね。まあ利用代そんな高くないので。そうすると、なんか、これ原価率何パーぐらいですかって聞いたら、いや、60% ぐらいしてとか言われると、いや、それ絶対美味しいじゃん、みたいな。当たり前でしょ、みたいな。なんかその ぶち込み方が全然違うんですよ。でこれってなんかプロ像、非常にこうなんていうか近代的なプロ像みたいなものに対するちょっとこう、アンチテーゼまで言わないですけど、なんかちょっと変わってて、なんていうかそういうプロのルールがもう通用しない状態に、なんかそういうシステムになったみたいな感じがあって、あれこれってもしかしたらすごくクリエイティブな場所になるんじゃないかなっていう期待からどんどんこう育てていったっていうような感じはあって、だいぶイメージも、シェアってすごい力あるんだなっていうことがそこで気づかされるっていうのがありましたね。
なるほど、はい
うん。
山本さんいかがですか、今のお話受けて。
はい。そうですね。さっきの話でプロっていう話が出たんですけど、逆に僕らはそのアマチュアからできるようなことをやりたいと思って、割とそれがスナックだったという感じなんですね。まあ、僕も実はスナックの店長として立ってた時期があるんですけど、最初ハイボールの作り方をお客さんに教えてもらってました、ね、
いいっすね、めちゃめちゃいいっすね。
缶目の前で開けて注いでましたね。あ、これ、角杯ですって出してたんですけど。
やばい、それ。それやばい。
そう。で、なんか、さっき、その、なんすかね、富士見台トンネルさんの、その、ホームページ見てたんですけど、めっちゃかっこいいじゃないですか。で、うちは逆に言うと、すごい昭和感があって、ダサい感じなんですけど、なんか、それが落ち着くみたいな感じだったので、逆になんか、アマからでも入れる、みたいなことは、あったのかもしれないな。いや、ちょっと今のは似てるようで違う話をしてるんですけど。
面白いですね。
はい。はい、で、一番面白かったのは、なんか店長7人集まって、まあいろいろあったんですけど、まあそのさっきの言う、結構掃除が汚いとか水回りがみたいな話、いろいろあるんですけど、でもなんだかんだその店長が店長のそのお店に飲みに来てるのがすごく良かったりとか、常連さんが、月曜日
わかります、
月曜日めちゃくちゃいいよみたいなのをずっとなんかいろんな曜日に対して言ってるのが面白くて、なので、常連さんなんだけど常連じゃないみたいな。一元なんだけど常連みたいな。なんか、そういうことがよくよく起こっていて、なんて言ったらいいんですかね。一つの場所なんですけど、シェアすることで、情報の密度がめちゃくちゃ高くなったなっていうのは、面白かったっていう感じですね。
なんか、その、近年のそのシェアに対しての感覚は、僕は実は、起業してからずっと会社人とシェアしてた時期があったりとか、あとは今の事務所もギャラリーが併設されてるんで、それもほぼシェアの、まあ、あと、そうだな。何人か、僕の会社以外の人が席あったりとか、ギャラリー併設してるんで、空いてる時は本当に、なんだろう、お客さんが来て展示を見に来てっていう場合で開いたり、まあ、やってない時は閉じたりとか、あとは、ファッションの展示会、ファッションブランドさんの展示会とかでも使ってもらってるんで、その時はもうなんか展示会の期間中1週間、いろんなブランドとシェアするみたいな、なんかそういうことをやってるんですけど、なので、まあ結構昔からその仕事の面ではずっとシェアみたいなものに慣れてきたんだけど、多分その富士見台トンネルとか、その、 山本さんのやってるスナックと、なんかだいぶちょっと、その、なんていうか、プレイヤーの数なのかわかんないですけど、うん、そのアマチュアプロみたいな話も含めて、なんかすごい全然違うなって印象やっぱ受けますね。
僕も同じ山本さんの、あの、ご説明ですっごい親近感あったんですけど、うんうん、他のお店に飲みに行って、そこ、なんか、こんな何曜日すごいいいよとかっていうのを、一元さんでもなんか常連みたいな感じでやり取りしてるっていうのとか、うん、例えばそのハイボールの作り方をお客さんが教えてくれるとか、うんうん、要は役割がなんかこう、ロールプレイングがなんかずれちゃってるんですよね。うん、なんかそれがめちゃくちゃなんか、そう、僕もなんかこう、そう、なんかその感じが作る空気ってめちゃくちゃあるなと思ってて、なんかこう、あそこのあれおすすめだよって言ってるお客さんってもうお客さんの気分じゃなくて、もう育ててるファンですし、やっぱりなんか、そうなんですよね。やっぱり手、なんかこう店主もこのお客さんに教わったっていうことをちゃんといろんな人に言ったりとか、なんかね、そういうロールプレイングがこうどんどんこう入れ替わってって、なんか一人のなんか人であるみたいな感じで、なんかね、サービスをなんか受け取りしますよっていう場じゃもうないんですよね。なんかみんなで育ててる感じがあって、それはなんかすごいめっちゃ共感するなと思って聞いてました。
僕だから今農作さんの話聞いてすげえオーナー前としてしてるなと思って反省しました。農作さんの話してると農作さん建築事務所あるんですけど、若干なんか管理人感みたいなのがあるじゃないですか、やっぱり。
表
を大事だなっていうか。
そう、このジェスチャーがすごく大事で、僕はもちろん、仕事 A 面の方はやってるんだけど、B 面でこう、ちゃんとやってるところをみんなに見せるっていうのはすごくやっぱ大事で、そうすると、なんていうか、大家さん業じゃなくて、やっぱ一こう、メンバーシップとしてこう、なんか作れる感じがあって、そうすると僕もたまにコーヒー屋さん開けたりとか、スナックも、スナックじゃない、僕の場合だとバーなんですけど、バーにちょっと立ったりとかもするんですけど、やっぱそこの、先ほど山本さんおっしゃってた、その、情報のミスがすごいっていう状態が、なんかお店って作れるんですよね。
なるほど。そうやな。あの、山本さん、今、はい、ほら、あの、家がさ、4つあるって言ってたじゃないですか。
う
ん
うん、あ、そうですね。成り行きで4つになっちゃいましたね。
すげえな。
それどうやって暮らして
る？それ、どういうことっていうのは、ちょっとご説明いただいていいですか？
はい、確かに。あの、うち、今、シェアハウスが14棟あるんですけど、うん、なんか、部屋の数で言うと多分105、60ぐらいあってですね。あの、1棟で、まあ10部屋ちょっとだったりとか、あの、それぐらいの、あの感じなんですけれども、そうなってくると、やっぱり入居率 100% って全然ならないんですよね。ならないんですよ。で、まあ今、うちだと住民が140人から120人ぐらいずっと推移して、あの、入居してるんですけれども、あの、その空いてる部屋をですね、僕らは、あの、なんて言ったらいいんですか。あの、僕らというか、僕が転々として暮らしていて、今だと品川、三軒茶屋、神楽坂、北千住、この辺りをシェアして、あの、暮らしていってるっていう感じで、はい、あの、生活してますね。
洋服とかって、それぞれに分散しておいてあるの？
そうですね。最近困ったのは衣替えのタイミングで冬服がないから、冬服がある家に帰ろうと思うんですけど、
どこだっけみたいな。
どこだっけみたいな。
あの、冬服じゃない。
冬服って結構かさばるじゃないですか。
なるほど。
はいはい。で、なんかそんな入れられないんですよね。なので大変だなと思いつつ、なんか都内で無駄に4拠点居住してるという、はい、アドレスホッパーです。はい。
ねえ、都内の4拠点居住ってなかなか聞かないんで、でもなんかそれって帰る場所は、帰るときはまあなんか日々どこにいるかで決めてんですか？
いやー、なんか曜日で決めてたりとか、週で決めてたりとかするときもあるんですけど、あの、あれですね、なんか今日はどこどこで飲み会があるから、あの、そう飲み会のためにそこに行こうとか、今日はどこどこでお好み焼きパーティーがあるから、そこに行こうみたいな、もう結構あれですね、あの、なんて言ったらいいですか、あの、ハウスパーティー野郎、ですね。割と。はい。
ハウスパーティーやろ
う。そうです。
ハウスパーティーやろう。
めちゃめちゃいいな。
いい、めちゃいい。
そうなん
です。めちゃくちゃ合理的ですね。
そういう合理的。
なるほどな。
それ、家帰って落ち着くみたいな話って、どうな
の？それはですね、落ち着くための家があるんですよ。
なるほどね。なるほど。
常になんか家が3つか4つ自分の中で手持ちがあるんですけど、落ち着くための家っていうのを用意してるんですよ。
うん、
で、それでもどうしてもダメだったら、ちょっとその郊外のなんか温泉に入りに行くとか、うん、泊まりに行くとかっていうのをやってますね。
そうだな。それさ、でもさ、その、山本さん、今か、ちょっと立ち入った質問ですけど、ご家族っていらっしゃる
の？いないですね。まあ、いないからできるっていうのはありますけど。
それって、
う
ん、でも、例えば、その、なんかパートナーができて、
うん、
なんか、まあ、じゃあ子供を育てますとかって、そういうのが出てきたりしたときは、うん、どういうことを、どういう作戦になりうるのか。
いや、どうなるんですかね。わかんないですね。
続けてほしいけどね。
うん、でもなんかできる気もするというか、奥様とお子さんがいる部屋、家があって、うん、たまに帰ってくるみたいな、なんかそういう感じで、点々として一個に、そう、一番落ち着く家に登録されるのかなって、うん、その家族が、そんな気がする。
なるほど。
う
ん、なんか、でもそのシェアハウスみたいなって僕住んだことなくて、若い友達とかは、結構やっぱそういうとこ住んでたみたいな話ってのあるんだけど、どうなんですかシェアハウスって。やっぱり結構みんななんか若い世代になってくるとあんまり抵抗がないっていう感じの印象にはなってきてるのかなと思うんですけど、その辺ってどうですか。例えばそれ農作さんでも山本さんでもどちらでもなんか実感値としてなんかあることがあれば。
あ、じゃあいいですか。
もう山本さんから、うん、はい、
いいですか。なんかさっきのそのシェアの話、ちょっとつながるところではあるんですけど、なんかシェアハウスってもともと経済合理性から来てたと思うんですよ。海外とかでも土地が高いところから、いかにしてその自分が暮らせる値段で、暮らしていくかみたいな話から来てたと思うんですけど、なんか最近その経済合理性っていうところから、なんかコミュニティの居心地の良さみたいなのに変わってきてるような気がしていて、このなんかコミュニティの居心地の良さが価値として感じられやすくなったのは、多分 Facebook なり、Twitter なり、インスタなり、こういう、なんて言ったらいいですかね、目に見えやすい、共有されやすいものがたくさん出てきたから、変わってきた、価値になってきたっていうのがあるのかなと。分かりやすく発信して共有されて共感されるみたいなところが出てきたのかなっていうところがあって、今ここが割と、なんて言ったらいいんですかね、経済合理性からスタートする人たちだとすごいしんどかったんですけど、今はなんかつながりたいというか、つながることがすごく楽しいっていう時代になってきてるので、シェアハウスの暮らしの価値がすごく高くて、実はシェアハウスの中でも、一人暮らしした方が全然安いじゃん、みたいなところとかも、うちはあんまないんですけど、他の会社さんとかだったらめっちゃあるので、はい、結構面白い変化かなというふうに思ってます。
うん、なるほど。でも本当に、なんていうかもう山本さんの話も共感しかないんですけど、僕も本当に、全く同じようなことを今話そうとしてたら、ちょっとびっくりするぐらいシンクロしてたんですけど、なんか、だからなんかこう、そうなんですよね。こう、分け合う型のシェアみたいなのが、そう、シェアっていろんな意味があると思うんですけど、なんか分け合うみたいな感じで今思って、一個の資源を。じゃなくて、うん、なんかこれ僕もなんかトンネルで、その富士見田トンネルでこう、合言葉みたいに言ってるのは、なんか分け合うシェアじゃなくて持ち寄るシェアにしようみたいな話を結構してて、やっぱ持ち寄って、集まるとなんかよりいっぱい資源が集まって豊かになるよね、みたいな、なんか経済合理性とはまた全然違う、人が集まるから、なんか面白くなっていくとか豊かになっていくみたいな、なんかそっちって、うん、そっちをシェアと言った方がいいんじゃないかみたいなことは結構やっぱりすごい言いますね。そう、うん、なんかシェアってすごくこうなんかいい言葉なんだけど、なんか間違えるとっていうか、なんかちょっとこう少しなんかこううまいことこう安くしてやろうってなると、なんていうかめちゃくちゃこう、ま、なんかマーケットソリューションみたいな感じになってるなっていう感じがして、なんかあんまコミュニティソリューションになってる感じはしないっていう、なんかこうもうちょっとちゃんとこう集まって解けますよね、こういう問題とかこう楽しいよねみたいなことをやる方にこう移行してた方がいいんじゃないかなっていうのは、すごいなんかめちゃめちゃ意識は確かにしないと、なんかこう崩れ落ちちゃうんで気をつけてますね。はい、
なんかそれ最近すごく僕らも気をつけてるところで、なんて言ったらいいんですかね、うちのシェアハウスってなんか名前がその家ごとにしかないんですよ。なんか僕がやってるシェアハウスは14棟あるんですけど、なんですかね、シリーズ化してないというか、
なんかブランドになってるわけではないのか。
これはなんか、あえて てないところがあって、例えば住民の方が、なんだろうな、あの、シェアハウスの名前をつけるだったりとか、あの、なんだろうな、あの、そう、結構なんか同じものとして見られると、割と商品チックになる、消費者チックになるんですけど、なんか自分たちで作ってるんだっていうところが結構あるので、実はなんかウェブサイトとかも出してないんですよ。なので、なんていうんですか、そう、SNS とか紹介だけでしか回ってないので、はい。なんかさっきのところで言うと、なんて言ったらいいんですかね、コンセプトというか、うん、消費されないみたいな、コラボレーションみたいな。ちょっとうまいこと言えないですね。うまいこと言えないの。
それ、どうやってスタートするの？そもそも、例えば1個物件があるじゃないですか。
はい。
それ、山本さんが、あ、これ、いけそうかも、みたいなとこからスタートするの。それで、ちょっとどういう手順で、その入居者がある程度、こう、埋まっていくのかっていうのって、ちょっと聞かせてもらって、その、
あ、簡単に言うとなんですけど、あの、優しいネズミ講ですね。
自分で言うのちゃうよ。
なんかね、例えば、シェアハウスに住んでる人が、次一緒にシェアハウスやりたいって声かけてくれるんですよ。
なるほど。
一棟目が楽しければ楽しいほど、なんか一棟目の住民が、いや、実はシェアハウスやりたくて、山本さんなんか物件ないって言われて、あ、いいよ、これあったよ、みたいなことで一緒に始めるっていう感じなんですよ。で、その友達が今度また新しい友達を連れてくるんですよ。で、その家が回るようになるんですよ。だからその子がコミュニティマネージャーになって、次にまた子が生まれて、みたいな。
面白い。
もう、なるほど。
分散していって、14棟になるっていう
感じ。確かに。
はい。
その数があるというのも、なんかすごく納得ができますね。うん、その、やっぱりみんなが育っていって、そこの拠点を、のマネージャーがどんどん生まれるっていうシステムですもんね。
そうですね。
面白いですね。
僕、あの、20代とか、だからもう20年前とかに、その、海外に住んでたことがあって、あの、それで、実際、あの、まあ、その、どちらかというと、その、都市に、海外の都市中心部に住むためにの経済的理由から、当然、シェアハウスというか、あの、シェアフラットしてたんですけど、なんだろうな。僕の場合はどちらかというと、まあ、その、経済的理由だったんだけど、一方で、その、まあ、海外にいるから、その、なんていうか、交流みたいなことをある種、目指そうとして、でも、まあ、まあ、親もいたんですけど、その中で、あの、まあ楽しかったんですよね。なんかそれはどちらかというと、その交流を目指してたから、積極的に交流もしたし、まあその海外にいるっていうことも含めて。うん、で、まあだから、大家さんも比較的そういうスタンスの人で、大家さんはどっちかというとオフィスがあったんですけど、そこに。で、うん、あの、もうちょっと僕がお金ないの知ってるから、バイトしてて、で、なんかわかんないです。でも、そのバイト代家賃に持ってかれてみたいな謎な、その、あの、お金的にはなんかプラスマイナスゼロみたいな、なんか奉仕みたいになってるんですけど、なんか結構感覚とするとなんか、あの、まあ、農作さんとか山本さんがやられてるシェアみたいな概念って、結構その、あの、まあ、当時僕が抱いてた感覚とすごい近いんだけど、でもなんか新しさは全然、やっぱ経済的理由から始まっちゃいけないっていうのはなんかそうなんだなっていうのは。なんかあとは海外はそれが結構自然にできてるのかもしれないなとか思ったりもして。
俺がわかんないのはね、
うん。
俺もシェアハウスやりたいっていう人は何がしたいんだそれ。何が、ね、なんとなくちょっと気分はわかるんだけど、そういう人たち不思議だよね。俺もやっぱシェアハウスやりてえかもみたいな話で。
そうそう。
でもそれ別になんか事業がやりたいとか別にビジネスやりたいっていう話でも多分ないんだよね。何が面白いんだろうね、うん、それ何がモチベーションだと思います、
うん、なんか僕が感じてるのは、あの、うん、バンド組むみたいな感じだと思いますね。
なるほど。あ、俺も自分のバンドやるてえな、みたいな。
そうです、そうです。うん、とかに近いと思います。なんか別に僕ってそんな、なんか入居率悪くても、なんか罰金とか言わないんですよ。あ、入居率悪いねぐらいは言うんですけど、うん、その部屋が空いてるねみたいなことはたまに言うんですけど、なんかあれですね、だからってそれが別に、その、なんですかね、管理員の子は家賃がちょっと安くなるだけなんで、逆に言うと僕もそんな強く言えない ですよ。お金払ってやってもらってるわけではないので、だから彼らがやりたいように自分の友達を集めたいから、あの部屋開けてますっていうことを結構言われるんですよね。
なるほど。
経営者としてはうってなるんですけど、まあお金払ってるわけじゃないしなと思って、はい。
その人たちは要するにリスクは負ってないってことなんですよね、経済的なリスクっていうのは。基本的に全部山本さんがっていうか、うん、まあ、あの会社で負ってるっていうこと。
そうです、そうです。あの、たまに共同経営みたいな形も取るんですけど、なんか、どっちかっていうと、なんかバンドを組みたい感覚みたいなのは割と残してもらって、ていて、
な
の
で
そう、僕は入居したい人を紹介はするんですけど、基本的にはそのハウスマネージャーというかコミュニティマネージャーの子が、あの全部入れたい人を集めてくるっていうスタイルなので、
ライブのチケットをみんな買ってくれてるみたいな感じですよね。
そうですね。それな、うん、それな、それみんな嫌なんだよね、周りの人ね。うん、だからそれよりは多分もうちょっと積極性があるっていうか。そう
そう、うん、積極性はありますけど。
そう、だからバンド入れちゃうっていう話なのな、チケット売るために。
そう
ですね。っていう
感じです。すげえなぁ。
なるほど。
面白いな、農足さん、いかがですか、ね、
話。いや、あの、すごい面白いですね。いや、僕も全く同じ話で、ここの運営、僕一人だと回らないので、会員さんでもう手伝ってくれたりすると、ちょっと割引みたいな感じ、賃料割引だったりする。なんか同じことやってるなと、ちょっと面白いと思いながら聞いてたんですけど。
なるほど。その時のさ、うん、でも、その、オーナーみたいな人たちの立ち位置っていうのはどういうものになるの、うん、なんか一応権限は持ってるじゃないですか。だしリスク持ってるわけじゃないですか。
うんうん、そうですね。
だからその多分ある種の介入はできる立場だし、うん、まあそこに対してある種権限なり権力っていうのを持ってるんだと思うんですけど、その辺ってなんかどういう差配を気をつけてらっしゃいます、
うん、
農作さんとかいかがですか。
いや、すごい難しいところで、その、例えば事務所のスタッフとかであれば、僕が決定権持ってて、まあ指示して、その通りやってねっていうふうに決まるんですけど、だからめちゃくちゃこう、なんていうかこう、縦型のこう、組織体になるんですけど、トンネルとかはそうシェアしてるんで、で、僕お金いただいてるので、なんかもうちょっとこう、ホリゾンタルな感じなんですよ。横でこう繋がってるんで。だから、毎回、指示に悩むっていう、ただそれだけなんです。だからその、だからこうした方がいいとかなくて、なんとなく仲良くやるっていうことぐらいしか、やっぱ意識できてないかもなと思いますね。これしてくださいっていう。
あ、なるほど。
やった方がいいかなぐらいするっていう。
それなんか、揉め事みたいなのって起きます？あの、山本さんも、その、農作さんも、その、ある種の合意形成みたいなものとかで、なんかこう、折り合わないっていうか、その参加者同士が反目し合っちゃうみたいなこととかっていうのは、起きたりするのかしら？どうですか？農作さんから。
私はすごい、規模がちっちゃいので、まあ、起こったとしても、その、ボヤの火消しはそんなに大変じゃないと思うんですね。だから、僕が、ちょっと手伝ってくれてる子は火消しをする立場にはやっぱならないようにしてもらって、で、僕がそこは行って、あの、じゃあこっちを優先して、これはあなたちょっと諦めてねとか、まあそういうのは僕がやるようにしてますね。でもやっぱり規模的な問題があるので、
なるほど。
これ大きくなったらどうなるんだろうな、みたいなのは思いますね。
なるほど。山本さんどうですか？なんかもう、あるシェアハウスでもう、血みどろの憎しみ合いが起きるみたいなこととかっていうのは、はい、
ありますね。ありますね。
あるんだ。
うん。なんか、なるほど。皿洗わないから喧嘩するみたいなこととか、ありますね。
はいはい、ありますね。
幼稚園みたいな、なんか保育園みたいな理由なんですけど、で、結構喧嘩してますね。でも、なんか決めてることは結構あって、例えば喧嘩は直接するっていうことを決めてるんですよ。あとはルールは
本人同士でってことね。
あ、そうですそうです。あとルールは僕が作らないっていうことを決めてますね。
なるほど。
はい。なんか住民同士でルールを作るのは合意形成で民主主義だと思うんですけど、なんか僕がルールを作ってしまうと、それってすごいなんかあれだなと、独裁だなと。まあ
管理だよね。管理。
そうですね。はい。
うん、
結構なんか僕らはハウス、コミュニティマネージャーとか管理人とかいう言い方って外向きにはするんですけど、内向きにはあんまりしてなくて、 僕ら何も管理はしないんですよ。なんかさっきのボヤの話で言うと、なんかボヤが出たら、それを周りでみんなはキャンプファイヤーみたいにして、コンテンツとして楽しむんですけど、本人たちがなんか、その当事者同士でやり合うみたいな。で、ダメだったら別に出ていくみたいな感じなんですよ。
なるほど。
なるほど。
はい。ではチームまあバンドなんてなんかやっぱ方向性の違いで、はい、あの解散というか、
方向性の違いでね。
なるほど、
面白い。
なるほど、
面白い。
だからなんか
面白い。
なんか例えば入る時とかも高い初期費用とかもらってたら、あの、追い出しにくいのでもらってないんですよ。で、更新料とかももらわない、家賃の前払いとかも、その、たくさんやったら割引きますみたいなやつとかあると思うんですけど、そういうのとかもしないですね。ただ、1ヶ月家賃はいくらで、揉めたら直接やってんねと。で、一応介入はするけど、介入するときは、なんだろうな、あの、もう本当に重大な犯罪になりそうなやつぐらいしか介入しませんよっていうことしか言ってないですかね。
なるほど。
うん、
すごい勉強になるな、それ。
いやいやいや、
ちょっと、あの、それ、ちょっと参考にさせてもらいます。なんか、やっぱり、悩む、いや、規模的にどうやってやるんだろうなとか、悩むとことか、やっぱすごいあるんですよね。で、たまに介入しないこととかもあったり、でも、これはどうやって決めればいいかと思って、今のバンドで解散するっていうのは、なんか、結構衝撃を受けましたね。面白いですね。
もはや国ですね、国。なんか小さい政府と地方自治みたいな話みたいな。
うん、結構もうみんな大人なんで、みんな大人でみんなの両親に任せるみたいな感じですね。あの、うんうんうん、いい言い方をすれば。あの、放任主義なんですけど。うんうんうん、はい、
なるほどな。面白いな。いや、ちょっと待って、いいとこ来たぞ。じゃあ、ちょっと前半この辺までにしといて、後半ちょっと引き続き、いろいろ聞いていきたいかなと思ってて、まあちょっと、まあ家族っていう話とかにもいけるといいかな、みたいなことは思ったりしますんで、まあ、ひとまず、前半、面白いね。
面白いですね。
面白いな、うん、二人とも変なことやってんな。
いやー、本当ですね。
いやー、面白い。勉強になります。勉強になるわ。じゃあ、あの、ひとまず、あの、前半ここまでということで、あの、野崎さん、山本さん、ありがとうございます。山本さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。